はい、今週はまさに聖書の中でもクライマックス中のクライマックス、十字架につけられた場面へと差し掛かりました。先週はイエス様が裁判にかけられた様子を、特にピラトという人物に焦点を当てて考えました。そしてそこで裁判を受けていた、イエス様ですが、15節から見てください。彼らは激しく叫んだ。覗け覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか？宰相たちは答えた。カイザルの他には私たちには王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。ピラトはなるべくならこのイエスという人物を何とか釈放しようと努力したわけでありますが、群衆のその叫び声に押され、ピラトは十字架につける許可を与えてしまうわけなんです。そこからイエス・キリストの、イエス様の十字架への道が始まります。ピラトの皇帝から、今エルサレムではビアドロローサ、苦難の道と呼ばれる、十字架への道がありますが、処刑場があるゴルゴダの丘と呼ばれるその丘まで鞭打たれた背中に十字架を担がせられ、兵士たちに連れられて歩かされて行くわけなんです。そしてゴルゴダの丘に着きますと、そこにある十字架という木の枠組みに両手両足を釘で打ち付けられ、そして地上には罪状であるユダヤ人の王ナザレ人イエスという罪状書きが掲げられ、そしてイエスと一緒に処刑された二人の囚人と共に十字架につけられるわけなんです。そんな十字架の上でその痛みに苦しむイエス様は7つの言葉を発せられていることが聖書には記されています。一つはルカによる福音書の23章34節から、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。人々のために取りなしの祈りを父神に捧げます。二つ目は一緒に処刑された犯罪人の一人に対して語った言葉です。これもルカによる福音書ですけれども、23章43節。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。囚人の一人に言われた言葉です。そして三つ目は、今日読んだ箇所にあるヨハネの福音書、19章26節、27節。これは十字架の下にいる自分の母に対し、女の方、そこにあなたの息子がいます。そして弟子の一人であるヨハネに対して、そこにあなたの母がいますと自分の母親を託すわけです。そして四つ目がマタイによる福音書になりますが、27章46節、我が神、我が神、どうして私をお捨てになったのか。そして五つ目が今日読んだ箇所にある19章の28節。私は乾く。そして六つ目が30節の完了した。そして最後の7つ目が、これはルカの福音書の23、46節。父よ、我が霊を御手に委ねます。まあ、十字架上の7つの言葉ということで、この7つは有名な、有名でありますけれども、この7つの、言葉を、見ていただければわかると思います。この中にはイエス様が他者に対する言葉もあれば、また神に祈る言葉もあります。しかし今日 考えていくのはメッセージの大事でもある私は乾く、私は乾く、この言葉だけが唯一イエス様が十字架の上で自分の身体状態に対して言われている言葉なんです。そして今日はこの私は乾くと短く言われたこの言葉に注目したいと思うんです。梅雨の季節になり、だいぶ暑さも増し、もう皆さんも熱中症予防に水分を、こまめに補給されているかと思います。私たちは暑かったり運動したり仕事をしたりすると喉を渇くという経験をすると思います。まあ、本当に喉が渇いてどうしようもないという経験をした人が、いますでしょうか。まあ、たまにあまり喉が渇きすぎると脱水症状に陥るわけですけれども、まあ、私は、高校時代の部活で、取り組んでいたレスリング部での活動の中で、身長は今とそんなに変わりないというか全然変わらないんですけれども体重だけは一応54キロ級にいつも試合に出場していたんですこの身長で、で通常は62キロでした。っていうことは、まあ今よりもうん十キロ安かった、いや安かったじゃない痩せていたことは痩せていたんですけども、ただ62キロから54キロ出るためには、まあ、10キロ近い減量しなくちゃいけないんですね。で試合は年に3回ありましたので、まあ、いつも食べることができずに飲むことができずに苦労していた高校時代なんですけれども、今でしたらもうちょっと科学的なデータであったりとか栄養学に基づいて食事を、変えてみたりとかいろんな工夫があったのでしょうけれども、私が高校時代の時にはとにかく食べるなと、とにかく飲むなと、とにかく運動しろと、その3つだけで減量したんです。まあ、そして最後の最後はなかなか痩せないので、もうとにかく汗をかいて減量するという原始的な方法をしていたんですね。で今こんなことをやったら多分先生は訴えられるかと思うんですけれども、夏の暑い体育館、レスリング部の道場にはエアコンなどありません。ただでさえ暑いのにもかかわらず減量させるために先生はそこでヒーターを焚くんです真夏ですよ。今でしたら訴えられますよね、熱中症にさせる。それで、しかも私は他の選手と違って特に減量する量が多かったので食べてもいない飲んでもいない状況で練習していましたら、だんだん体に異変を感じるようになって、そしてなんかおかしいなと思ってたらあらゆる島に倒れてしまったんです。そして倒れたら勝手になんか自分では出そうとも思っていないのにうめき声が出てきて、そしてだんだん体がこう丸まっていくわけなんですね。そしてしまいには体が痙攣し始めてしまったんです。なんて言うんでしょうかね、スルメが火で炙られたようにキルキルキルキルと縮まっていってしまったわけなんです。で先生はこれは極度の脱水症状だと、言っていましたが、今で言うならば熱中症に近いものもあったのかもしれないですね。でも嬉しかったのは、その時は減量していたので本当に水分を取る量が、制限されていたのですが、その時だけは先生がたくさんのポカリスエットを買ってきてくれてどんどん飲めどんどん飲めと飲ましてくれて、くれたんですね。まあ本当に今でも覚えてるんですけども、縮まったスルメがまたイカに戻るような本当に体にこの水分がポカリスエットが、行き渡る経験をしたのを覚えているわけです。本当に戻っていくんですね、だんだん丸まった指先が。まあ、しかし喉を渇く、そして脱水症状に陥るとは本当怖いことなんだなということを経験した出来事でした。しかし夏の体育館でヒーターを焚いて練習させるというような私の経験とは全く比べ物にならないような、もっと過酷でその極限状態にあったのが十字架の上でのイエス・キリストです。まあ、聖書を読んでまともに水分を取ったのは最後の晩餐で飲んだブドウ酒ではないのかなと思います。まあ、聖書の解説、十字架での様子を調べてみますと、十字架刑では体を極限まで痛めつけ そして処刑していくわけなんですが、その死刑囚が経験するのが猛烈な喉の渇きであると言われています。肉体的な痛みもさることながら、その極限状態の中によってあって、猛烈な脱水症状を伴う喉の渇きをイエス様は十字架の上で経験されていたことでしょう。しかし、もう一度28節をご一緒に見ていきたいと思うんです。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。確かにイエス様は乾く、喉が乾くと言われました。しかしこの箇所を読むときに、イエス様はただただ猛烈な身体的なその喉の渇きを経験していただけではなく、すべてのことが完了したのを知って、また聖書が成就するために私は乾くと言われたと書かれてあるんです。ですから、私が脱水症状に陥ったように、ただただ体が水分が欲しくて私は乾くと言ったのではないことが、私たちはこの箇所からわかるわけです。現にイエス様は十字架につけられている時に、たびたび水分を補給する機会がありました。ヨハネの福音書にはありませんけども、他の福音書では苦味を混ぜたブドウ酒、またはもつ薬を混ぜたブドウ酒が差し出されているんです。これは十字架刑というものはあまりにも過酷で悲惨な刑であるので、わずかながらの憐れみ心で、モルヒネの効果のあるような、そのような、ブドウ酒が出されたと言われていますが、イエスはこれを拒否しています。ヨハネの福音書に30節には水ブドウ酒というものが出てきますが、これはまたそれらのブドウ酒とは違う種類のもののようです。イエス様は十字架の痛み、苦しみをから逃れる、和らげることを望まずに、意識を鮮明に、その体一身に十字架の苦しみを受けようとされていました。でも私たちがよくイエス様のことを考えるならば、イエス様は私が乾くと、乾く側のものではなくて、むしろ潤す側の人ではないでしょうか。ヨハネの福音書も先の方に戻るならば、サマリアの女性の出来事が出てきますが、井戸端で5人の男性を、夫を、ひっかい交代に変えながら、しかもそれに加えて今は愛人を作るほどに本当の愛に飢え渇いていた女性に対し、イエス様は、私が与える水を飲む者は決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。こう言われています。また別の機会では、エルサレムのお祭りの時にそこに集まってきた群衆に対し、イエス様はこう言われています。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。私のもとに来て飲みなさいとイエス様は言われているわけなんです。なぜそんな水を与えることができるイエス様であるにもかかわらず、十字架の上では私は乾くと、飢え渇きを言っているのでしょうか。確かに私たちは乾くというと、体が水分を、求めているということになりますが、しかし飢え渇くとは、決して体が水分を求めるだけではなくて、私たちの心の飢え渇きということも言うことができるかと思います。確かにサマリアの女性は井戸水の水を欲しかったのではなく、むしろ 真の愛に対する渇きがあったように、愛というものに対する飢え渇きを私たち人間は求めることがあるでしょう。時に私たちは自分自身がどのように評価されているのか、他人に見られているのか、そんな評価を求める飢え渇きもあるでしょう。私たちは何か心の片隅にある空洞を埋めよう、埋めたいという渇きがあるのではないでしょうか。そしてそんな渇きを何とか潤そうと、私たちはこの世にあるものに手を出してしまうわけです。そのサマリアの女性のように、それは恋愛であったり、人間関係、それによって何とかその渇きを満たそうとする。お金や物、仕事、成功、名誉。時にはお酒やドラッグ。いろいろなものを通して私たちは何とかその上渇きを満たしたい、満たそうと求めるわけです。しかし私たちがどれだけその上渇きを満たそうと自分で努力をしたとしても、この世のものにそれを見出そうとしても、その渇きを簡単に潤し心を満たすことができないということを覚えるのではないでしょうか。ですからこそイエス様は言われているのです。私のもとに来て飲みなさい。私たちはその御手によって私たちを作ってくださった、そして私たちを愛していってくださる神によってだけのみ、私たちの心をその生ける泉、水を持って満たし、潤してくださることができる。神だけがそれを満たしてくださるお方であるということを知ることができるからなんです。私も今でも覚えていますけれども、高校を卒業し東京に出て就職し、お金も自分で稼げるようになり、親の目から離れ、これからは自分の好きなことをして、今まで我慢してきた心の上渇きを満たそうと、もう水を得た魚というのはそういうことなんでしょう。もう東京の街の中でしたいことを好き放題したにもかかわらず、面白いものですよね。私の心の中には虚しさと満たされない思いだけが広がり、漠然とした将来に対する不安だけが残ったのです。しかし、そのような経験を得て、もう一度神の御前に戻った時に、なんという安心感というのでしょうか。あ、私の居場所はやはりここにあったのだと感じることのできた、あの心の平安は今でも忘れられない経験であり、その経験を経て今でも私はキリスト者として、クリスチャンとして歩み続けることができる。それは神に誠の泉を見出した経験があったからなのです。神様との出会い、そしてその出会いを通して経験する神の限りない深い愛と恵み、そして神と共に歩むことができるその祝福と平安、勇気と力、そしてこの世が私たちに与えるものとは全く違う生ける水を私たちに豊かに与えてくださる、そんな神との出会いを可能にしてくださったのが、神から使わされた御子である、一人子であるイエス・キリストです。本来ならばそのように神として私たちに豊かに飲みなさい、豊かに受けなさいと水を与えることのできるお方が、なぜか今十字架の上では私は乾くと言っておられるのです。 本来ならば乾いている上乾いているものは私たちの方であり、私たちこそが乾いているとイエス様に神様に叫ばなければならないはずなのに、本来ならばそのようなことを全く言う必要のない、むしろ豊かに満たしてくださるイエス様が乾くと言われているわけなんです。そこでもう一度十字架の上の言葉を見ていきたいと思いますが、マタイによる福音書の27章46節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。まさにイエス様が父なる神に見捨てられた嘆きの叫びです。乾くという言葉といい、どうしてお見捨てになったのですかというこの言葉といい、これは何を意味しているのか。それはイエス様が私たちの、そしてあなたの身代わりとなられているという紛れもない事実なのです。本来であるならば、乾きを経験するのは私たちの方であり、私たちが犯した罪のゆえに神との関係の断絶を経験し、私たちがその上乾きによって苦しまなければならないにもかかわらず、この十字架の上においてはイエス様が今私たちの、そしてあなたの身代わりとなり、私たちの背負わなければならないその罪を身代わりに背負ってくださり、そしてその身代わりとして背負った罪のゆえに神から見捨てられる経験、そして神との断絶を経験しなければならなくなったわけなのです。そしてそのような神との断絶のゆえに、イエス様は十字架の上で今乾きを初めて経験するわけなんです。詩編の22編にはイエス様と同じく罪のゆえに神から見捨てられたというような経験をしたダビデがこのような言葉を言っています。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。これほどに神との断絶、神との関係の遮断とは苦しいものであるわけなんです。しかしこれらの苦しみをイエス様があなたの身代わりとなり十字架にかかり、あなたと神との関係を断絶させるその罪が許され、あなたの魂の上乾きを神を通してあなたが満たされるように、潤されるように、イエス様が私たちの身代わりとなり今十字架の上で私は乾くと叫ばれているわけなんです。今私たちはどうでしょうか。皆さんの心は上乾いているでしょうか。何かに今潤いを求めているでしょうか。何があなたの心のその空洞を満たしてくれるのでしょうか。イエスはこう言われています。ご一緒に読みましょう。3、はい、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになる。イエス様は十字架にて私は乾くと言われた後、完了したと宣言し、その魂を神様に委ねられました。そうしますとイエスの死を確認するために一人の兵士がイエス様の近くに寄り、そしてその槍を脇腹に突き刺すと、直ちに血と水が出てきたとヨハネの福音書19章34節には書かれています。 何という象徴なのでしょうか。イエス・キリストの父よとは聖餐式の時にも私たちは強調しますが、まさに私たちの身代わりとなり十字架につけられたイエス様の罪の私たちの罪をが許される象徴であります。イエス・キリストの父よが私たちの罪を清め洗い流してくださり、私たちの罪はイエス・キリストのその身代わりとなった血潮のゆえに許されるのです。しかし出てきたのは血だけではありません。水も同時に出てきております。そして水は命の象徴です。生ける水、永遠の命の水です。私たちの魂を潤し、そして私たちを生き返らせる水です。そしてイエス・キリストの十字架は私たちに希望を与えます。なぜなら十字架はその死で終わらずに、三日の後にキリストは蘇られているからです。イエス・キリストがあなたのために十字架の上で苦しみ、乾き、あなたのために犠牲となられたことを通して、今私たちに乾くことのない豊かな生ける水を与えていてくださっているということを、私たちはもう一度受け止め、その恵みの中に新しい一週間へと歩み導かれていきたいと思います。お祈りいたしましょう。